それでは聖書を読みします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書12章24節です。ヨハネの福音書12章24節、ではお読みします。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。アメン。それでは今日、聖書箇所を選んでくださった幸子さん、何か、一言お願いします。
はい、ですね、ここもともと好きな、なんていうのかな、短いセンテンスなんだけど、ジードが、このタイトルで自伝小説を書いてるんですよね。一粒の麦死なずばという、狭き門を書いた人なんだけど、すごい自分のなんていうんですか、まあ、自伝小説を書いたのが、そのタイトルがここのとこなんですよ。でですね、聖書箇所を選んでって言われて、うと思った時に、ちょっと前に知り合いのね、そんなに親しい友達じゃないんだけれども、会社の同僚で週に2回だけパートに来てた友達がいて、でそんなには親しくはないんだけれども、お互い猫飼ってたりして猫の話とかでね、結構おしゃべりしてたんだけど、彼女の結婚してないけど20何年一緒にいるアメリカ人のパートナーががんを患っていて、キモやったりして大変なんだっていう話は聞いてたんだけれども、だんだん具合が良くなくて、一つずつ目標を作ってると。まず彼女の誕生日は10月、次が感謝祭、次がクリスマス、頑張ろうね頑張ろうねって励ましてるんだって言ってたんですよね。でその子から、私が日本に帰るちょっと前に、直前に夜中にね、12時ぐらいにね電話かかってきたのね。どうしたのかなと思って、そんなに電話でおしゃべりするような中ではなかったんだけれども、電話出た、なんか大変なことかなと思って電話出たら、なんかもうワンワン泣きながらね、彼がそのイーストビレッジのアパートに住んでんだけど倒れてしまって、でも起こせなくて、でもう自分じゃどうしてもできないからエマージェンシーを呼んだら、ああもうこれはホスピスだって言われて週末医療のところに運ばれた、それがその夜だったって言って、でもうどうしていいかわからなくて、であんまり日本人で日本語で喋れる友達があんまりいないから、なんか喋りたいなと思った時にお母さんの顔が浮かんだから電話したと、ごめんねって夜中に電話かけてきてくれて、でしばらくね話聞いて、で要は彼女もすごく辛かった、その末期のね週末を迎える彼の世話をしながら、ストレスも溜まっていくわけですよ、介護する方もね。それで死んでいく彼も悔しい思いがあるから、物に当たったりとか言葉でねなんか言ってしまったり、それを真に受けて彼女が腹を立てて大声で怒鳴ったりとかしちゃったって、それをすごく悔やんでるわけね。彼女はなんであんなこと言っちゃったんだろうって、で今彼がもうあと時間がねどのくらいかの残されてるかわからない時になって、彼女自身も穏やかな心で送ることができない、ね、自分がもっと優しくしてあげればよかった、もっとで、ね、いろんなことがしてあげれたんじゃないかっていう思いだったんですよね。でそれはもうただただ聞いてあげて、なんて励ましていいかわからないで、ね、そういう時ってでただただ話聞いて、で大丈夫だよって、彼だって分かってるよって、二十何年一緒にねいてくれて、最後までその結婚してないから別にね義務も責任もないんだけれども、彼女は逃げ出さなかったし、最後まで見るぞって決めてそばにいたんだけれど、やっぱりキャパがあるからいつも優しくはできなかった。でそのね自分がしてあげれなかったこととか、 そういう後悔がバーって出てきちゃったね。だけど彼だって分かってるからって、そばにいてくれてね、最後までいてくれたことは分かってるからとしか励ますことができなかったね。でその時夜彼女も落ち着いて、話聞いてくれてありがとうって言って、これから病室帰るって言って、で翌日その彼の兄弟とかいとこが来てくれるって言ってたんで、じゃあそれまでね頑張って、彼らが来たら一回アパート帰って少し休みだねって言って電話切ったんだわな。でその電話切った後に、こういう時にどういう言葉がねその助けになるのかなってちょっと考えた時に、調べたんですよね。なんか聖句でいろんなカテゴリーに分かれていて、愛をなくした人のためにはここの聖句とかいろいろなんかサジェッションするサイトがあって、それ見てたらここだったのね。死を迎えるっていうかね、死に直面した人にはここの言葉っていうのがあって、へえなる。で思いもよらなかったんで、もう一回読み直したのがたまたまつい最近だったんですわ。でそれでどっか聖書箇所って言われた時に、あ、今日はここかなって思った次第であります。以上。
はい、ありがとうございます。
はい、
うん、高峰の教会の礼拝堂にも書いてあったの覚えてる人いるかな。ステンドグラスに、ステンドグラス片方しかないじゃん、ちょっとピアノ置いてたからの真ん中よりちょっと前ぐらいだったと思うけど、あそこって誰か死んだ人のメモリアルとか貼ってあったじゃん、なんかそういう理由で貼ってあったのかな。誰の名前だとかもちろん覚えてないんだけど、聖書的な話をするとね、ここはもちろんイエス様のことです、もともとは。だけど幸子さんおっしゃったように、いろんなところで使われる、この12章全体的にすごい、これイエス様が亡くなられる、十字架にかけられる直前の話でね。でここの24節との前後が全然違うんだな。24節まで、23節までっていうのは人間としてのイエス様、なんかイスラエルの王、みんなにダビデの代わりにすごい王様が現れると期待されてたイスラエルの王としてのイエス様っていうのが、そういうどっちかというとそういう感じになると思います。でも24節でからイエス様が喋るんだけど、そこからゴロッと変わって、なんかまず死ねば豊かな実を結ぶということで、多分ここでなんかなんて言うんだろう、どういう死に方するかってイエス様が口で説明しても、その時は多分弟子はピンときてなかったんじゃないかなと思うんだけどね。だけどこの十二章というのはそういう意味でイエス様の、十字架の準備というか、そのゲセマネの前なんだけど、すごい、まあ、全部聖書は重要なんだけど、まあ、ここはすごい面白いといえば面白いところですね。というのがラザロとかなんか出てくるわけです。イエス様が墓から呼び出してよみがえらしたラザロっていう人がいて、で立法学者とかユダヤ人とかそういうなんか証拠になるから ラザロも殺してしまおうぜっていうのが12章の前半出てきて、要するに今で言うブレイクしてるイエス様なわけね。みんながすごいイエス様に注目してて、この人こそがっていう時で、それでちょっと前の20節になると、ギリシャ人まで来たっていう、ギリシャの方からわざわざイエス様の噂聞いて、なんかすごいなんか人気者っていうか有名人だったっていうことらしいですね、この頃。だけどそっから急に自分が死ぬことを話し始めるっていう、十字架にかかることによってね、まあ、ここにいる皆さんには説明する必要ないと思うけど、その十字架で亡くなる、死ぬ、一度は神様と断絶されることによって、そしてまあ3日目に、ね、復活して救いというのが我々に与えられるんだけど、 一番これ分かりやすい例は、人間としての例ね、一番分かりやすい例はやっぱり三浦綾子の塩刈峠かなと思うんですけれども、実話なんだっけ、あれは確か実話元にして書いたあれですよね。列車が坂の上に登ってて、途中で切れたのかな、ぶち切れて前の方はどんどん上に行けるんだけど、山のとこなんで切れた残りはどんどん下に下がって、事故るしかないというところで、あれは牧師なんだっけ、宣教師、日本人の牧師かなんかが走って一番後ろまで行って、少なくとも映画ではね祈りながら列車の下に飛び降りて、そしたら列車が止まるっていう、そういう実話を元にした映画、まあ小説かなんだけど、まさにそういう時にも使われる聖書箇所かなと思います。人が死ぬことによって周りの人に与える影響っていうのはやっぱり悲しみっていうのも大きいんだけど、その人がどういう人生を送ってきたかという意味でも、なんかすごい人の心にどう残るかっていう意味でもね、すごい用いられる聖書箇所かなと思います。それぐらいかな。まあ例えが悪いけど、ビリー・ジョエルっていう人はエイティストって、何、無神論者なんですね。でもある時、当時まだ幼かった娘に、パパ人間って死んだらどうなるのっていうことを質問されて、なんかもちろん親としてはすごい答えに迷ったんだけど、そこで説明できたことっていうのはどうなるかわからないけど、でも一つ言えることは、人は死んだら、もちろんビリーは天国とか信じてないから、人は死んだら人々の思いの中に残る、記憶の中に残る、それは確かだっていう、そういうことを説明するしかなかったっていうね、そういう話をしたけど、でもそういう形でもやっぱりその一人の人が死ぬっていうことは人々の思い出に残る、人々の、まあ臭い方だけど心の中には生き続けるとかね、そういうなんていうの、言い方もできるかなという感じですね。まあなんか聖書的なことと全然聖書的なことじゃないのがごっちゃにしちゃったけど、まあふと思ったのはそんなとこですが、皆さんの方で何かありますでしょうか。
いや、今なんか幸子さんの話聞いてね、人ってなんていうか、その人の悲しみなんか本当にその人になってとかって言うけれども、理解することできないんだよね。理解っていうか完全にね、その悲しみとかで、やっぱり幸子さんがやったことはしかできないんですよ。でもそれがすごい大事だと思う。その人のそばにいたり、その例えば電話をして、そうやってその人のことを考えるっていう、それしかできないっていうか、やっぱりそれが一番だと思うんですよね。一番っていうか、多分イエス様も多分同じことやったと思うし、そういう、まあ彼は、癒す力もあったから、その神様ですからね、そういうこともされたかもわからないけど、でもまずやっぱりその人のそばに行けなかったら、まあ電話でもね、でもいいし、と思いましたね。で、まあ余談なんですけど、塩刈峠さっき出たんですけどね、塩刈峠ってあれ映画見たんですよね。小説も読んだと思うんですけども、まあ感動したんですけども、ただ僕は彼があれ 友達がいたんですよね。友達はもうなんかもう神様を信じる、俺は信じねえとか言いながら教会に通ってる人だったんですよね。でその自殺じゃないわ、その助けた人っていうのはもう本当に経験のあるクリスチャンみたいな感じの人で、あの飛び降りて亡くなったということなんです。まあそれはまあいい映画なんですけれども、あの僕はねあれとね、あのポセイドンアドベンチャーっていうのもまあちょっと俗っぽい映画なんですけどね、あの比べたことあったんですよね。若い時ね、僕は映画好きで、でポセイドンアドベンチャーっていうのまああれアカデミー撮ったのかな確かね。でその映画で牧師が一人いるんですよね。それがジーン・ハックマンがやってて、で牧師仲間がいて、その牧師たちはなんかもう俺は経験のあるクリスチャンなんだってこうなんかもう難しい言葉とかもう私は助けるとかなんかいろいろ言ってるんですよね。でジーン・ハックマンはなんかもう不良クリスチャンみたいな感じで、ああ俺はもう神なんか分かんねえ、分かんないけど牧師になってんだよって感じの人だったんですよね。で最後にその人をこう助けるっていうか、まあこう船が転覆して逆さまになってみんなこう逃げるんですけども、その先導してたのがジーン・ハックマンだったと思うんですよね。でこう一緒にこう逃げたんだけども、最後のとこでね彼は自分で死を選ぶんですね。それはなぜかというと、このなんかねその覚えてます、なんかこうあの蒸気みたいなのがバーッと来てね、そこからそこにこう行けないんですよね。行けない、あの そこ蒸気がなってて、そこから脱出するとこなんだけど、それが塞がれて、その蒸気でもうそこ行けないんですよ。でジーン・ハックマンが何を考えたのかっていうと、そのパイプのバルブですか、それをこう閉めたら多分それ蒸気がこうね流れるから、それでこの人たちは何人かの人たちは助かるっていうところで、彼は思ったのはそのバルブをですね、バルブは向こうにあるんですよね。だからその向こうにあるからこう飛び移らないとダメで、飛び移ったらもう死んじゃうわけですよ。でそれ彼は飛び移ってですね、こうバルブを閉めていく、こうやってね。で一言言うんですよね、神様もう俺たちを何人殺したら済むんですかつって、もう俺だけの命にしてくださいって言いながらこう落ちて死んじゃうんですよ。僕はすごいあの映画ってなんかまあ塩刈峠とまあこうちょっと同じように考えたらダメなんだと思うけども、なんか考えちゃったんですよね、その映画見た時に。ああなるほどっつって、ああいう、牧師もいるんだと思って、で我々なりに感動しましたね。ご世代のやつ、まあよかったら。
それはフィクションですか？
あ、ノンフィクションです。
ノンフィクション、
ノンフィクションだと
思う。じゃあ実はなんだね。
あ、じゃあノンフィクションじゃない、フィクションです、フィクションです。
フィクションか、
フィクション、フィクションです。でもそのなんかこう、こうちょっと比較って言ったら変だけども、なんかそれをこう思ったんですよね。
あの塩刈峠は、まあ、そういうところにもこの箇所が使われるねっていう例を言ったまでの話なんで、
まあ、ちょっと長くなりましたけど、
そこが余談とか言ってる割にはなげなと
か長かったんですけど
あのいや、まあ、ただ単に塩刈峠の例を出しただけです、ね、それは今日の聖書箇所に使われるってことで、はい、あのでもやっぱりまあフィクションだろうけど、やっぱり人が死ぬことの影響とかね、もちろんこの一言で誰かの死を迎えようとしてる人を慰めるのは難しいのかもしれないと思うことも実はあるんだけど、死ぬ前の慰めの言葉と死んだ後の慰めの言葉って言う側にもすごい気持ちが違うよね。ね、全然変な映画だ。死んじゃったら結構聖書の箇所とか用いるの死ぬ前より楽だよね、ある意味。死ぬ前って本当それこそ死んだ後以上に、どっちしろ辛いんだけど、クリスチャンというか聖書を多少でも知る人間としては、なんか死んだ後の方が言葉を思いつくってなんのかな、どうなんだろう。死ぬ前というのは死ぬかどうかわからないっていう不安だとか 未知の状態とかってあるからな。だからさっき桐さんが言ったように、やっぱり死ぬ前の時ってかけてあげる言葉はなかなかないから、話を聞いてあげるとか一緒にいてあげるとか、そうなっちゃうのかね。それしかないのかね。もちろん祈るんだけど、祈るっちゅうてもさ、死なずに行きますようにって話じゃない時もあるじゃん。絶対死んじゃう分かってる時あるじゃん。なんかやっぱり話を聞く、話し相手になる、一緒にいてあげるってことなんだろうね。と独り言っぽくつぶやいてしまいましたが、ね、
それでいいんだって言ってくれるんじゃないですか。
この箇所って私なんかちょっと分かりづらい箇所ってさ、でその25に続くじゃない、で自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保て永遠の命に至るのですとか、この辺も言ってることは分かるんだけど、その前のシチュエーションというやって言ってることが分かるんだけれども、それを自分のところにこう置き換えるとちょっとピンとこないというかさ、ぼんやりって感じなのね。
で分かりにくいね、
私に。それでさ、26もさ続いくとさ、私に使えるというならこの人その人は私についてきなさい、私がいるところに私に使えるものもいるべきです、もし私に使えるなら父はその人に報いてくださいましたよ、だったらもうちょっと厳しくなってきてさ、それでさ、そこまでやるのも辛いかもしれないっていう感じになるんだけど、
でも意味は分かるわけね。
意味は分かるけど、辛いからちょっと私は勘弁かなみたいな感じ、
でもイエス様についていくことって実は覚悟はいるけど、そこの覚悟のなんか一つのスイッチのこともあるような気がするんだよね、思い切って。どうなんだろう、難しいな。
ここら辺私すごい難しいっていうか、分かるけれども、自分に当てはめることが難しいっていうのは、24だとこう、あ、ここはイエス様のことだと思うってさ、いいんだけど、その後さちょっとさ、あなたたちもねみたいな感じで書かれてる感じじゃん。なんか
あ、これ死ねっていうよりも、なんかここ書いてあるじゃん、またいの何や、10の39を参考にしなさいみたいな感じで見た？ちょっと読みます。じゃあマタイの10の39、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますって言われたら分かる？
分かるけどさ、そこら辺もさなんかさ、そんな厳しいこと言われても
今のところ、いや厳しいことって、厳しいと、厳しいんだけど、もちろん人間には難しいことやけど、簡単に言うと主のために生きるっていうことでしょ、
そういうこと
です。そうなんだ、でもそこまで
そこが難しいんだけど、
そこまでこう言われてもちょっとみたいな感じ、
それ言ってたらね
そうなん
だ、キリがない。
でもまあ私の心情としては
な、まあみんなでも 100% できる人いないけどさ、神様のためだけに生きるってなかなか難しいと思うよ。
それはなんとなくこういう風なとかでこういっぱい言われるとさ、ね、あなたはそれで生きてますかみたいな感じにさ、なんか追い詰めるコーナーに追い詰められた感じになる時があってさ
そうなん、
それがね。
でもその後の報いっていうのがあるよね、自分を捨てるっていうことの報いが、
そこら辺が難しいんだ私。
まあでも言葉の意味が分かってんだったらいいや
あ、僕も同じことをちょっと感じて、この自己犠牲っていうのは本当こうクリスチャンの時からずっとテーマみたいなものがあって、なんかこう なかなかこう寄り添うとかも、なんかこうどういうふうな接し方がいいとかっていうやっぱ考えちゃうんですよね。でこうなんかリアクションがこうなんか解決方法をこうなんか自分で考えちゃって、解決方法っ ていうのとまた違うんじゃないのかなとかでこうまあなんか自分の中で堂々巡りで、で結局はなんかこうまたできませんみたいなこうなんかそれの繰り返しでちょっとあの田辺さん言った通りだと思うんですけど、やっぱりもうちょっとまだ何ていうんですかね、修行が足りないっていうんですかね、こう
修行かいな
修行
とは滝に打たれてくる
修行ちょっとこうあの最近うちの会社で ある一部門が全部閉鎖になるっていうんで、でまあ半分はこう技術系の人たちでまあこう被るんですよね自分の仕事と、でこう別にリスこうなんかこうまあ必要ないから必要ないって言ったらどう言ったらいいんですかね、こうリストラそういうのリストラっていうんですかね、そうなんかこうお金の問題じゃなくてその部門が必要ないから閉まるっていう、うん、っていうことなんですけど、だからそのこう例えばこう自分の身を削ってどうとかっていう話でもないし、でこうこなんかこうまあ、被る人たちはもう大体みんな知ってるんですけど、こうどう言葉をかけていいか、じゃあ僕自己犠牲にできるかって、それもっていう、
それは自分が切られるから君残ってっていうこと？
いやいや、そういうことではないんですけど、いや、あっち側からすればそういう気持ちもあるじゃないですか。だからどう、そう、最近この1週間2週間のこうなんかモヤモヤっとしたところがたまたまこう今日そういう話が出てきて、あ、
葛藤になりますよね。
葛藤っていうか、
自分リストラでアメリカ来たんですよ。あのコーン会社で働いてたんですよ、最後の仕事が。はいはいはい。で俺はでかい車の大型乗ってたんですよね。で運転手が何人 10人ぐらいいたのかな、10人もっといたのかな、はい、でまず運転手切らなきゃとか言って、あ、もちろん事務所もそうだけど、でそれで俺希望退職しますって。なぜかというと日本嫌だったからならみんなおっちゃんらがその運転手がさ、みんな年いってんだよね。で木地君、え、木地君が辞めんのって言って、うん、そんなのもう面白くないからアメリカ行きますよとか言って、どっか行きますよって言って、アメリカ行きはなかったのかな、海外行ってちょっと頭冷やしてきますとか言って、
なんかどんどん話がずれてきて
みんなからこう、あ、やめ、あ、そうって、
それは自己犠牲とは言わないのか、ね、自分が小麦一粒の麦に全然なってないの
に、なってない、なってない、
うん、
人間ってそんなもんだよ。
JCFM のロゴを見たことある人
人の
落ちてるでしょ、うん、
なんだっけ、
あれも、まあ後で見てください。あれも実は理由があるのね。詳しいこと覚えてないんだけど、ある選挙集会の帰りに日本人で数人、カリフォルニアかな、待って、いろんな地名がごちゃになっててあれなんだけど、まあ米国内ですよ、当時20代30代だった学生とかそういう人たちが3人か4人で車乗ってて、事故かなんかで1人の日本人の、あれは女の人だったのかな、亡くなったわけですね。でそれがある選挙大会の帰りかなんかで、それでその後にその今ずっとね JCFN が毎年年末にやってるリクイッパーコンフェレンスっていうのがあるけど、そこに一緒に車乗ってた人なのか運転してたのかな、清水節さん分かるよね、
うん、知ってる、
彼女が運転してたのか一緒に乗ってたのかなんかで、 それで細かいこと覚えてないけど、そのみんながこれからなんか、まあ、一個一杯で名前がついてたことか知んないけど、日本人の働きのために頑張ろうねって言った矢先の帰りの車の中だったわけね。それでなんかJCFN の設立が先なのか後のかちょっと覚えてないけど、それで JCFN を作った後、そのロゴを決めるときに、そのなんていうの、そういう日本人に対する伝道の気持ちを持ってた人がこれからっていう時に死んだっていうんで、そういうロゴを作ったわけね、うん、でまあ今はそのイクイッパーっていうと、今何人ぐらいか知らないけど、すごい時には400人ぐらい、アメリカだけじゃなくてね、日本からもヨーロッパからも集まって集会してみたいな感じで、それとそれので JCFN のオフィスの人たちは一時毎年夏にヨーロッパにも行ってて、 JCFN の主催じゃないんだけど、ヨーロッパはヨーロッパで夏に一度日本人のクリスチャンが集まって、たくさん集まってクリスチャンの集いっていうの今でもやってるのかもしれないけど、やってて、今度 JCFN が始めてることっていうのは、毎年か 2年に1回か分かんないけど、妻恋っていうのかな、静岡のなんだっけ、あれ
妻恋ってあるよ、
あるよね、あそこで
コンサートかな、
リゾートかなんかでしょ、うん、コンサートとか呼ぶ、うん、あそこで1年に1回か2年に1回か分かんないけど、その海外から帰国した人たちのコンフェレンスも始めるようになったわけね。だからそのこういうここの聖書箇所がまあぴったりっていうかね、その一人の人が死んで実がすごい実るって結ぶっていうね、そういうケースもあります。はい、まあ、ちょっとふと思い出したんですけど、なんか死ねばいいっちゅうもんじゃないんだけど、さっきから何回も言ってるように死んだことによる人への影響、うん、その人の働きっていうのが、まあ、極端な例を言うと、すんげえ不謹慎に聞こえるかもしれないけど、例えばキング牧師にしてもジョン・レノンにしても、早く死んでなかったら今くらいの影響力あったかどうかすごい疑問に思うことがあるんだよね。死んだからよかったとは言わないけど、早く殺されたからその人の、まあ、英語で言うレガシーっていう言い方するけれども、その人がどういう人生を送ってきたかっていうのが、それまで以上に注目されてた可能性って時々感じることがあるかな。だからすごい不謹慎なことを言ってるのかもしれないけどね、自分でも、うん、例えばああいう人たちが年取ってから、一時すごかったけど年取っちゃったね、何もしてないじゃんの人たちって言われちゃうとさ、なんか過去のことぐらいに片付けられちゃってたかもしれないけど、ピークというかこれからっていう時に殺されて、下手すりゃじゃないけども、歴史の教科書に載るような存在になっちゃってるわけじゃん、二人とも。まあまあまあ、ジョン・レノンの場合クリスチャンじゃないけどさ、だけどそういうケースもあるのかなって、まあちょっと今ふと思って、怒られるかもしれないけどね、こういう言い方すると。はい、ちょっと最初の幸子さんの話とはだいぶずれてきて申し訳ないんだけど、まあでも、うん、命を落とすっていうことなのかなっていうね。まあ、あと自己犠牲、ね、自己犠牲なんですけど、ちょっとそれ思ったのは、自分が犠牲になるっていうことをいつも求められるとは限らないかなって思うけど、犠牲になるっていうよりも、犠牲になるのも覚悟で全て神様に委ねるってことなんだろうなとか思う、ね、なんか必ずしもそれ犠牲委ねてから犠牲にならなくて済んだことってあると思うし、多分、うん、なんか分かんないけど、その時神様にどう導かれてるのかなっていう話なんだな。それをね、見極めるのも難しいんだけど、
結局なんか神様に委ねるしかねないんだよね。そのセルフィッシュっていうのをみんな持ってるし、なんかそのなんて言うんだろう、自分の自己満足の方に本当に 行きたいけどそういう風にも そういう人生もねなんかいけなんかできないからでも最初やっぱりなんていうんだろうやっぱり神様に入れながらなのかな。だからその何もできないけどそういうそうやって一緒にいてあげたりとか聞いたお話を聞いてあげたりとかなんかそれもそのなんていうんだろうその私たちができることになると思うんで何もなんかやらないといけないんじゃない、うん、けどそ一緒にいてあげるとかこう覚えておいてあげてまた祈ってあげたりとかそういう支えもやっぱり神様の人に、うん、神様のなんかうん委ねると思うんですけど、うん難しいですよね。
自分にできることをとりあえずやって委ねるってこと、うん、その義務的に何かをしようじゃなくて自分にできることをやって、うん、あとは神様に委ねるっていう。なるほど。
やっぱあれの精霊もあるんじゃないですかねと思うんですよね。あのそういう本当にこう人のために死ぬってこうなる人っていうのやっぱり精霊がすごくこうもちろん俺たちにも注がれてるんだけどもそのなんていうかやっぱりそういうご計画なのかなと なんていうか、うん、普通だったらそんなの思わないじゃないですか。普通っていうかそういうなんていうか思うけれどもなんていうかその行動までちょっとやっぱり今日はやめとくかなってそういうのあるでしょ
う、
うんうん、やっぱり そういうのってやっぱり神様の愛がすっごくこう
あその瞬間に精霊が働くってこと、
うん、注がれてるっていうか、
うん、
と思う。なんかちょっといいこと言いましたかね今までくだらんところから話してたのに
それは今近くが言ってた自己満足ってやつ、
ね、そう
だね何なんだよ今日の話はまたどんどんどうやって閉じていいか分かんなくなっちゃってあ、まあでも精霊の働きがないと神様に委ねようということもしないんじゃないかなと思うし、
うん、
それ以前精霊の働きがないとそのイエス様のことも信じないだろうし素晴らしい人がいたんだなで終わっちゃうっていううん、ことだと思います。はい。
あのねここの説はねこのここに話してるのはイエスのイエスが要は麦一粒の麦っていうことなんだけれどもぐるーっとこうやって考えてみると私たちの一人一人が一粒の麦であってで。ここで今シェアしている私たちはクリスチャンで、なんだけれどもそうじゃない人たちもだからそのこの間亡くなった結局亡くなったんだけど友人のうずのパートナーも彼はクリスチャンではなかったんだけれどもでもやっぱり麦だったと思うのね。で私は彼に会ったことがないけれどもその友人を通じて彼の存在を知ってで彼のために祈ったし彼女のために祈ったしで彼の存在がこうやって広まってるわけじゃないですか。こう死んでいく人、死んでいく人を見守る時にどういう、ね、ことができるかどういうふうに寄り添ったらいいかってちょこっとの一瞬だけでも私は考えたしでその受けた影響があるわけでということは彼もやっぱり麦だったって思うわけですよ。でそういうことなのかなって思いました。
なるほど。
じゃあ最後幸子さんお祈りしていただけますか。
はい神様、11月の今日のこの場所で、小さな群れですが、みんなと集えたことを心から感謝します。で今日も、ヨハネの福音書12節24章 本当に皆で分かち合いを行いました。この時間を心から感謝します。旅立っていった、友人のパートナーが、先に旅立っていた猫と一緒に今あなたのもとできっと穏やかにしていることと思います。痛みや苦しみから解放されて穏やかな、時間を過ごしていることと思います。いずれ私たちもそこに行きます。あと時間がどのくらいあるか分かりませんけれども、一人一人の時間を大切に生きるようにどうか導いてください。今日のこの日を本当に心から感謝します。迎える1週間我々の、心の平安、体の健康をどうぞお守りください。そして世界が平和になりますように力を貸してください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名において捧げます。
アメン。